Good morning, everyone.
おはようございます。
I just want to speak a little bit off the notes for a little while. Just a bit to encourage you, so sorry to do this to my translator.
みんなわかってると思います。
So, you know, it's a battle that we are in.
戦いの中にいますね。
And this battle is not against armies of this world.
兵隊に対する戦いではなくて、
But this battle is against powers and principalities in the spirit world.
霊的な戦いの中にいます。
And we are told in the Bible to put on God's armor.
聖書の中に神様の御言葉を武具にしなさいとあります。
And this week, both Ritsuko and I went through some real battles.
今週私たちはその霊的な戦いがありました。
But at the same time, we also experienced so much blessing, you know.
ところがそれと同時にものすごい祝福がありました。
God prompted a very kind supporter in Australia to give us a large donation.
実はオーストラリアからお金の献金があったんです。はい、ギフト。
Yeah, and last night we went out to dinner at one of our students' house.
昨日夕べは生徒さんの英語の英会話の生徒さんのご両親に招待されて夕食ごちそうになりました。
And they had a big open plan living and dining room area.
とっても広いダイニングエリア、ダイニングルームがあって。
And all the decor was very Western style.
すべてがね、もう西洋風でした。
In fact, they bought everything from IKEA.
IKEA から買ったとすべてを言われました。
And that was the same as we bought everything from IKEA in Australia.
実は私たちもオーストラリアで自分たちの家具とかは全部 IKEA からなんです。
And then they served us Western food.
で彼女ら昨日のご一家は私たちのためにすべて西洋風の味をいろいろチャレンジされて作ってくださいました。
So I felt it was God giving us a bit of a treat.
ちょうどそれが神様からのなんていうのかな、特別なトリートのように、感じられました。
Because he knows that we're going through a battle.
なぜなら神様は私たちがどれほど霊的な戦いの中にいるかご存知なので、そういうなんていうかスパイスをくださる。
And he wants to encourage us to keep fighting that fight.
それでこの霊的な戦いに負けないように励まし続けてくださっています。
So I want to encourage everybody here and out there in internet land, if you're going through a battle, just keep hanging in there. God is with you.
皆さんも私たちと同じように霊的な戦いの中にいらっしゃると思います毎日。けれども神様はそれをご存知で必ず励ましてくださって一緒にいてくださることを今日皆さんに伝えたいと思います。
Amen.
Amen.
Okay, let's turn now to Galatians chapter 3, verses 15 to 18.
ガラテヤ人の手紙3章15節から18節のところを行きます。
Brothers, let me take an example from everyday life. Just as no one can set aside or add to a human covenant that has been duly established, so it is in this case.
兄弟たち、人間の場合に例えてみましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたりそれに付け加えたりはしません。
The promises spoken to Abraham and his seeds. The promises were spoken to Abraham and his seed. The scripture does not say and to seeds, meaning many people, But and to your seed, meaning one person who is Christ.
ところで、約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って、多数を指すことはせず、一人を指して、あなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。
What I mean is this. The law introduced 430 years later does not set aside the covenant previously established by God and thus do away with the promise.
私の言おうとすることはこうです。先に神によって結ばれた契約は、その後430年経ってできた立法によって取り消されたり、その約束が無効とされたりすることがないということです。
For if the inheritance depends on the law, then it no longer depends on a promise. But God in His grace gave it to Abraham through a promise.
なぜなら、相続がもし立法によるのなら、もはや約束によるのではないからです。ところが、神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのです。
Today's message is titled Standing on the Promises of God, Part 2.
今日のメッセージのテーマは先週に引き続き、神様の約束に立つ、そのパート2です。
Last week, in the first part of this series, we looked at human covenants.
先週はこのシリーズの前半部分で、人間の契約というものを見てみました。
We examine four principles we can apply in our dealings with others.
私たちが対人関係の中で応用できる4つの原理について考えてみました。
We also noted how God perfectly fulfills these principles when He makes covenants with people.
また、神様が人間と契約を交わされるとき、いかに完全にそれを果たされるかということにも私たちは気づきました。
This week we'll examine the promises of the covenant that was made with Abraham.
さて今週は神様がアブラハムに約束された内容を見てみます。
This message is taken from verse 16.
今日はそれは16節から取り上げてのメッセージになります。
Next week, I'm planning to look at the relationship between this covenant, the law, and God's grace.
来週はこのアブラハムへの契約と、それから立法、そして神様の恵みというその3つの間の関係を見ていこうと思います。
So, the second point of the whole three-part message is of the promises spoken to Abraham.
メッセージのその3つのメッセージ3つの部分
The second point of the three part message、
okay. 今日の、メッセージの2ポイント全体の、2つ目の全体の内容はアブラハムに話された約束の内容ということです
Verse 16. The promises were spoken to Abraham and to his seed. The scripture does not say and to seeds, meaning many people, but and to your seed, meaning one person who is Christ.
もう一度16節に帰ります。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストなのです。
So what were the promises given to Abraham?
さて、アブラハムに約束されたこととは何でしょう?
How do they apply in our lives?
それらの約束を私たちは自分たちの生活にどう当てはめることができるのでしょうか?
What other lessons can we learn from this scripture?
この御言葉から他にどのような教えを学ぶことができるのでしょうか?
Before we go any further, let's briefly summarize the promises given to Abraham.
それでは先へ進む前に、今アブラハムに神様が与えられた約束を簡単に要約します。
The first promise was for Abraham's name to be made great.
一つ目の約束はアブラハムの名前を大いなるものとされるということです。
The second was for his descendants to become a powerful nation.
二つ目はアブラハムの子孫が力のある国の民となるということ。
The third promise was for Abraham and his descendants to be a blessing to all nations.
3つ目の約束は地上のすべての民族はアブラハムを通して祝福されるということ。
The fourth was for Abraham's descendants to possess the holy land forever.
4つ目はアブラハムの子孫が聖なる土地を永久に受け継ぐということ。
The fifth promise was for Abraham's descendants to be too numerous to be counted.
5つ目はアブラハムの子孫は数えきれないほどになるということ。
The sixth was for many nations to come from Abraham.
6つ目はアブラハムは多くの国民の父となるということ。
The seventh promise was for kings to descend from Abraham.
7つ目はアブラハムから力のある王が出る、王たちが出てくるということ。
The eighth was for Abraham's descendants to take possession of the cities of their enemies.
八つ目は、アブラハムの子孫はその敵の門を勝ち取るということです。
If you want to read more about these promises, you can find them in Genesis chapter 12, verses 1 to 3.Genesis 13 verses 14 to 17, Genesis 15 verse 18, Genesis 17 verses 1 to 14, and Genesis 22 verses 15 to 18.
この神様の契約を詳しく読みたい方は、創世記12章1節から3節、13章14節から17節、15章18節、17章1節から14節、22章15節から18節にあります。
If we are followers of Christ, then these promises apply to us too, because we are spiritually children of Abraham.
皆さん、もし私たちがイエス様に従うものなら、これらの神様の約束は私たちにまで及ぶのです。なぜなら私たちは霊的にアブラハムの子孫だからです。
Amen.
Amen.
Now, let's examine verse 16 in more detail.
では16節をもっと詳しく見てみましょう。
I want to share with you four things about the promises given to Abraham, so you can have an assurance as a Christian they apply to you also.
では神様がアブラハムと交わされた約束に関する4つの事柄を分かち合ってみたいと思います。神様の約束が私たちにまで及ぶことに対して確信を持てますよ。
Firstly, the promises were clearly given.
はじめに、その約束とは、その約束はアブラハムにはっきりと示されたということです。
God clearly gave Abraham the promises.
神様はアブラハムにはっきりと約束されています。
He spoke to Abraham directly.
神様はなんとアブラハムに直接話されたのです。
He didn't send them by an angel.
神様は御使いは送られませんでした。
He didn't get a prophet to go and tell them to Abraham.
神様は預言者も使われませんでした。
He didn't have someone come up to him and say, I feel the Lord is wanting to say to you.
また誰かがやってきて、実は神様はあなたにこう言われたいのではないですか？ということもなかったね、ありませんでした。
Now, I'm not saying God doesn't use these other means to speak to people. Sometimes he does.
私は神様が人々に語られるとき、こういった手段を使われないと言ってるのではありませんよ。時に神様はそうなさいます。
In Abraham's case, God wanted to make sure these promises were absolutely clear.
アブラハムの場合、神様はご自分の約束がはっきりと完全であるという完全であるものとなるよう望まれたのです。
As the Bible says about God's promise to Abraham in Hebrews chapter 6 verses 17 to 18. Hebrews chapter 6 verses 17 to 18.
アブラハムへの神様からの約束についてヘブル人への手紙6章17節から18節にこうあります。ヘブル人への手紙6章17節から18節。
Because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the heirs of what is promised, He confirmed it with an oath.
神は約束されたものを受け継ぐ人々に、ご自分の計画が変わらないものであることを一層はっきり示したいと考え、それを誓いによって保証なさったのです。
God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope offered to us may be greatly encouraged.
それは根ざす希望を持ち続けようとして世を逃れてきた私たちが、二つの不変の事柄によって力強く励まされるためです。この事柄に関して神が偽ることはありえません。
Let's have confidence in God's promises, since He has made them absolutely clear.
皆さん、神様ははっきりと示されているのですから、神様の約束に自信を持ちましょう。
As we move forward to reach this city,
この町に私たちが福音を伝えていくとき、
God has promised us victory.
神様は私たちに勝利を約束されているのですよ。
We can make a difference for him.
神様のために私たちはことを変えていけるのです。
Secondly, the promises were multi-generational.
二つ目、神様は代々に、約束は代々にわたったということです。
The second part of verse 16 says, and to his seed.
16節に、あなたの子孫にとあります。
God didn't just bless Abraham, then stop with him.
神様はアブラハムだけを祝福し、それで終わらせられたのではありません。
God promised to bless his descendants also.
神様はアブラハムの子孫をも祝福されると約束されたのです。
As we read through the Bible, we can see how Isaac, Jacob, and Joseph all inherited the blessing.
聖書を読めば、アブラハムの子孫であるイサク、ヤコブ、ヨセフも皆、神様の祝福を受け継いだのがわかります。
We can also read of others further along in the Old Testament who also shared in this blessing.
旧約聖書を見れば、その後の子孫たちも約束された祝福を受けたことがわかります。
God wants to pour out His blessing upon every generation.
神様はあらゆる世代の人たちに祝福を注がれたいのです。
Acts 2 verse
39. 使徒行伝2章39節。使徒行伝2章39節。
The promise is for you and your children and all who are far off, for all whom the Lord our God will call.
なぜなら、この約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。
We need to be doing a work that's impacting multiple generations.
私たちの働きは、皆さん、私たちの働きは何世代にもわたって影響を与えられるものでなければなりません。
Young and old.
老いも若きもです。
Training people up in the ways of the Lord.
人々をイエス様のところにまで持って行ってあげるよう訓練するのです。
Shining Lights Church should not disappear once our generation has gone.
この Shining Lights は、Lights Church は一世代だけでなくなってしまってはいけないのです。
We should be continually training up more people to serve God.
人々が神様のために働いていけるよう、その人たちを継続して教え訓練していくのです。
to share in this multiple generation blessing.
そうすることで神様が与えてくださる祝福をいただくものの一部となるのです。
Amen.
Amen.
Thirdly.Not all of Abraham's physical descendants will share in the promises.
三つ目、アブラハムの血筋にあたる子孫全員が神の約束の対象ではない。
The scripture does not say antecedes, meaning many people. The third part of verse 16.
16節に、神は子孫たちにと言って多数を指すことはせずとあります。
Abraham had eight sons.
Abraham には8人の息子がありました。
From oldest to youngest, Ishmael, Isaac, Zimran, Joshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shua.
上から順番に、イシュマエル、イサク、ジムラン、ヨクシャン、メダン、ミディアン、イシュバク、シュアハです。
Only Isaac inherited Abraham's blessings.
けれども、イサクだけがアブラハムの祝福を受け継いだのです。
Isaac had two sons, Esau and Jacob.
イサクには二人の息子、エサウとヤコブがありました。
Jacob inherited the blessings from Isaac. Esau missed out.
ヤコブはエサウが取り損なった父親のイサクからの祝福を受け継ぎました。
Even those who physically descended fromJacob were not all spiritually part of Abraham's family.
ヤコブの血筋の子孫であっても、そのすべてのものがアブラハムの霊的な家族の一部とはなり得なかったのです。
Jesus pointed out that truly being Abraham's children means to do the things that Abraham did, that is, place our faith in God.
アブラハムの本当の子孫とはアブラハムがしたことをしていくもの、すなわち神様に信仰を持つものであるとイエス様は指摘されています。
John 8 verses 37 to 40。
ヨハネ8章37節から40節。ヨハネ8章37節から40節。
I know you are Abraham's descendants, yet you are ready to kill me, because you have no room for my word.
私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかし、あなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。
I am telling you what I have seen in the Father's presence.And you do what you have heard from your father.
私は私の父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです。
Abraham is our father, they answered. If you were Abraham's children, said Jesus, then you would do the things Abraham did.
彼らは答えて言った。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方はあなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの技を行いなさい。
As it is, you are determined to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. Abraham did not do such things.
ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことはしなかったのです。
Physical descent from Abraham does not make us part of Abraham's true spiritual family.
皆さん、アブラハムの血筋を引く子孫がアブラハムの家族の一部とはならないのです。
However, only living like Abraham, that is, walking in faith, can one be truly part of Abraham's family.
ただ アブラハムのように生きることによってのみ、つまり信仰を持って生きることによってのみ、アブラハムの家族となり得るのです。
However, our sins prevent us from inheriting the promise. So God had to send his son Jesus to be a complete sacrifice for our sins.
ところが、私たちの中にある罪が神様の約束された祝福を受けることから私たちを引き離したために、神様はその一人をキリストをこの世に送って、私たちの罪ゆえの完璧な生贄とされたのです。
Which leads us to our next point.
これは次に述べるポイントになります。
Fourthly, the promises are fulfilled in Christ.
四つ目、キリストを通して神の約束が成就される。
The fourth part of verse 16 says, But you and your seed, meaning one person who is Christ.
16節に、一人の人を指してあなたの子孫とにと言われています。この子孫とはキリストのことですとあります。
All of the promises made to Abraham could not fully come about without the problem of our sins being dealt with.
アブラハムに交わされたすべての約束は、キリストという犠牲を払うことに至った私たちの罪の問題の上に立って成就されるのです。
Last week we learned that the original Greek word for covenant meant a will.
先週私たちはギリシャ言語の契約という言葉の意味は遺言であるということを学びました。
That is the legal document explaining how one's estate is distributed once they die.
それは人が亡くなった後で財産をどのように分けるかという法的書類です。
The promises covenanted to Abraham were truly a will of inheritance that would not be realized until Christ.
アブラハムに誓約された約束はイエス様によって相続されることで真に遺言となったのです。
Christ is the one who received the promises of Abraham and brought them into fruition.
イエス様がアブラハムの約束を受け取られたのです。
In Christ, we can share in those promises.
そしてイエス様にあって私たちもその約束を分かち合うことができるのです。
Acts 3:25
使徒行伝3章25節、使徒行伝3章25節、
And you are heirs of the prophets and of the covenant God made with your father. He said to Abraham, Through your offspring all people on earth will be blessed.
あなた方は預言者たちの子孫です。また神がアブラハムに、あなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けると言って、あなた方の先祖と結ばれたあの契約の子孫です。
Galatians 3:29
ガラテヤ人への手紙3章29節
If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise.
もしあなたがキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。
That's right. If you are in Christ, then you are Abraham's children.
そうです。もしあなたがキリストのものであれば、あなたはアブラハムの子孫なのです。
All of those eight promises I mentioned earlier belong to you.
最初に私が述べた神からの八つの約束はあなたへのものなのです。
Amen.
Amen.
How does it make you feel?
どのような感じがしますか?
It should strengthen us, knowing that we have the power in Christ to do all things.
元気が出てきませんか? 何事につけてもイエス様にある力を私たちは持っているということを私たちは理解しているのです。
We should not live in fear.
恐れて生きることは何もないのです。
We should take hold of the promises and live them out.
神様の約束をしっかり掴んで生活していくのです。
Amen.
Amen.